9月24日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずはアメリカを訪問中の菅総理大臣、インドとの間の首脳会談に臨みました。デジタル協力推進、そして力による現状変更反対というあたりを共有しております。それから TPP に関して、台湾が手を挙げた、それに対してですね、中国の、人民解放軍空軍が戦闘機などなど24機を台湾の防空識別圏に侵入させてきたということを台湾の国防部が発表しております。そしてその中国でありますが、中国恒大集団という、不動産開発大手の資金繰り、の不安というものが、まあ、世界中の株式市場を揺らしていたりなんかもしますが、ウォールストリートジャーナルのスクープですけれども、中国政府が、恒大の経営破綻に備え、対策を、地方政府に対して指示をしたということが報じられております。さあ、収録しておりますのが9月24日日本時間のお昼3時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日全営業日おとといと比べて609円41銭高、3万飛び248円81銭で取引を終えております。終値で3万円台に乗せてきました。17日以来1週間ぶりであります。中国恒大集団のですね、債務問題をめぐる懸念が一旦後退しと、まあ、これは23日の、利払いをとりあえず乗り切ったというあたりで、まあ、前日直前のですね、ニューヨークのダウ平均が上げていたということもあって、日経も上がったということであります。まあ、株の先高感というのは非常に強いということで、全面高の展開になったということであります。ただ、まあ、関連するニュースなんで先にやりますけれども、この中国恒大に関して、まあ、とりあえずの危機、債務、特に利払いが払えないんじゃないかという懸念に関しては、まあ、一旦は遠のいたという形 になりましたけれども、他方ですね、ウォールストリートジャーナルが、シンガポール発のスクープとして、昨日の夜、そして日本語版でも今朝方配信したところによると、中国当局は地方政府に対して、この中国恒大集団の経営破綻に備えるよう指示をしたということで、複数の当局者が明らかにしたということであります。巨額の債務を抱えていて、これをどうするかと、資本注入等々、公的な救済措置を取るのかどうかというところが言われていますけれども、もしこの報道が正しいということになると、一旦経営を破綻させて、で、その上で、経済や社会に対する影響というものを極小化するという形にシフトしていくのかというのを強く思わせるニュースであります。当局者がこれら見込まれる嵐に備えるよう指示を受けたというふうにしているということで、まあ、こういった抽象的な表現ですので、本当に潰すかどうかというのは、まあ、まだわからないところではありますが、ここでもね、再三取り上げてますけれども、スケジュールとしては10月の末に G20 がある、でさらに11月には、6中全会と呼ばれる中央委員会の第6回、総会というものが行われる、まあ、重要な意思決定あるいは人事の季節を迎えるということがあって、でこれが来年の党大会につながっていく。で来年の党大会で何が起こるかというと、今まで5期10年と言われてきた国家主席の、すでに任期は取っ払っておりますけれども、実際にそこを踏み越えてですね、3期目に突入するのか、習近平国家主席というところの試金石となるのが党大会であると。ここへ向けては党内の平定、そして世論というものを踏み外すわけにはいかないというところを迎えております。でそこへ来てこの中国恒大の話が出てきてますんで、ここをまあやすやすと救済してしまうと、それはまあ バブルで、土地バブルで、濡れ手で慌てですね、お金を稼いだ人たちに対して尻拭いを税金でするのかという世論の批判を浴びてしまうと。で、他方中国恒大は、理財商品などを使って、市中からも相当資金を集めていたということがありますので、この相当集めた資金の出し手であるところの庶民が、全く救済しないということになると、それはそれで、不満を持ち、それが矛先が中央政府に向かっていく行かないとも限らないということがありますので、まあ、その辺をどうするのか、まあ、一旦潰してショックを和らげるという形で、まあ、地方政府に、その各々個人のレベルに応じて救済する等々ということになるのかもしれませんけれども、まあ、そこのショックというものが想定の範囲内で収まるのか、あるいは想定を超えて世界中に吹き荒れる、リーマンショックのようなことになるのかと、まあ、FRB のパウエル議長などは中国の問題であって、まあアメリカの投資家に対しては限定的な影響しかないだろうということも言われております。まあ、その辺をどう、まあ、日本としてもコントロールしていくのか、 GPIF がちょっとお金入れてると、年金基金がですね、言われてますけれども、まあ、全体からしたらビビたるものだと、まあ、ただビビたるものと言いながらも100億円弱が入っているということがありますので、大きく報道する向きというものはありますけれども、まあ、この辺は全体の決算というものを見ながらですね、判断をした方が良さそうだろうと思います。まあ、いずれにせよ波乱要因が一旦は下がり、後傾に引きましたけれども、またいつ前に出てくるかということは、市場の、まあ、ある意味撹乱要因としてしばらくは続くんじゃないかというところです。それから日本とインドの間の首脳会談が行われました。おのおのワシントンを訪問してまして、クワッドと呼ばれる日本、アメリカ、オーストラリア、インド、この4カ国の枠組みの首脳会合が行われるということでワシントンを訪問しておりました。で、そこで、まあ、マルチの会談もやるけれども、バイで、1対1での会談というものも、まあ、この機会ですからやるということになったと。で、ここでは中国が影響力を強めるデジタル分野などでの協力を進める方針で一致をしたということであります。で、総理は具体的に 5G、まあ、高速通信規格、あるいは海底ケーブルなどでの協力が進められるんじゃないかということも、挙げたようであります。で、力による現状変更に対して強い反対の意図、まあ、南シナ海や東シナ海を念頭にというところで、まあ、これは、まさに日本が旗を掲げ、そして各国賛同している、自由で開かれたインド太平洋と、まあ、これを具体的にどう進めるのかというところにもこうつながってくるところですし、まあ、この辺はもともと価値観を共有する国ということでやっているところでありますので、まあ、改めての確認ということになりました。まあ、他にも外務防衛担当閣僚協議2プラスも日印の間で早期で開催することも確認をしたということで、あります。まあ、これ他方ですね、アメリカとそしてオーストラリアの間はイギリスも挟んでですね、オーカスという枠組みも、今月の15日に発表があって始動していると。で、ここの部分は、まあ、原子力潜水艦に、象徴されるようにですね、まあ、技術供与をオーストラリアに行うということですけれども、かなり安全保障に特化した枠組みにもなっております。で、ある意味ですね、まあ、そこは機微情報も含めての共有というところで、まあ、アングロサクソンのもともとファイブアイズの中核の国々が、改めて、枠組みを作るというところで、まあ、ある意味そこからインドと日本という2カ国は、まあ、漏れた形にもなっています。で、ここでクワッドの枠組みが霞んでしまうんじゃないかというようなこう議論もありますが、他方ですね、インド日本というところは、まあ、アメリカにとっては、サプライチェーンなどに関しては、中核の国々と、まあ、むしろオーストラリアには資源は出ますけれども、まあ、工業製品であるとかの生産能力や、あるいは市場としての大規模な市場かどうかという、まあ、それは人口をどれだけ抱えているかというところにも、直結しますけれども、まあ、そういった規模的なメリットは少ないと、むしろそこの部分というのはこの2カ国が担っている部分もあると。で、まあ、安全保障が前面に出すぎるということになると、まあ、インドとしては、歴史的な経緯もあって、まあ、白人の国々に対する警戒感というものも出てくると、まあ、ここで、日本とインドというところが、きちっと協力をしながらですね、まあ、安全保障のみならず、経済サプライチェーンと、こういう分野でも、まあ、これもですね、経済 安全保障ということで、まあ、ある意味、これから先は一体となって、車の両輪のように議論をしていかなければいけない分野でもあるということで、存在感を示すという意味でも非常に重要な会談にもなったと、まあ、そして地政学的に見れば、中国を挟んで東の日本、西の、まあ、あの西というか、南とも言えますけれども、インドと南西のインドというところで、まあ、あのここを挟み撃ちにする、まあ、あの沿交近交の典型例というところでもインドとの間というのは緊密に連携をしていく必要があると、まあ、あのここの会談も行うということで、この菅総理の訪米というものが卒業旅行でも何でもないということがまた一つ、証左となってきているところなんだろうと思います。それから台湾の TPP 加盟申請についてですけれども、中国側は当事者でもないのに激烈に反発しているというところで、23日昨日ですね、中国軍の戦闘機24機が相次いで台湾の防空識別圏に侵入をしたということであります。台湾が、まあ、西側諸国とさまざまな形で接近をするという段になって、この防空識別圏にですね、戦闘機を飛ばしてくると、まあ、戦闘機だけじゃなくて爆撃機なども含めて、飛ばしてきているようですけれども、去年の、まあ、秋口ぐらいからですね、常態化しているようなところがあります。まあ、当時トランプ政権の高官が厚生長官であったりとかですね、台湾を訪問するとこういうことになるたびに、戦闘機や爆撃機が防空識別圏を脅かしたりであるとかが続いておりましたけれども、まあ、今回もまあそれに習う形になっております。で、これを何度も何度も繰り返すことによって、台湾側の疲弊も招くというようなこともありますし、まあ、いずれ台湾を屈服させてやろうというこのサラミスライス戦術というようなところもまあ見て取れます。で、他方ですね、まあ、これに対してじゃあアメリカあるいは日本というところがどこまで助けができるのかということにもなってまいります。まあ、アメリカの場合は台湾関係法という法律も制定されていて、いざという時はきちっと支えるんだというようなことは、まあ、あの国内法の枠組みの中できちっと担保していると、じゃあ日本はどうなんだということにもこうなってくるところです。まあ、このあたりもですね、周辺の情勢が緊迫感を増しているというあたり、自民党の総裁選でも議論がなされるといいなというところであります。で、台湾の TPP 加盟申請に関しては日本の閣僚からも歓迎の声が相次いでおります。昨日の段階で加藤官房長官も歓迎の意を示しておりましたが、今日の閣議後の会見の中で、麻生財務大臣も日本として歓迎すべきことであるというふうに、述べて、歓迎の姿勢を見せております。日本と同じ自由主義とか基本的人権とか法の支配など基本的な価値観を共有しておりますし、緊密な経済関係というものもあるので極めて重要なパートナーなんじゃないですかねというふうに述べたということであります。市場の構造等々もですね、非常に高レベル基本的な価値を共有しておりますし、また蔡英文政権になってからすでに2期目に入っていまして5年以上が経ちますけれども、この TPP への加盟とこういうものは一貫して、唱えてきているだけではなくて、それをですね、折に触れてさまざまなチャンネルで、例えば日本に、民進党の議員団が来た時にもそういった発言がありますし、あるいは日本のメディアが、蔡英文総統に台湾でインタビューをするとこういう時にも言及があったりとか、医師としては相当前からですね、さまざまなチャンネルで、出てきてきたものであって、それだけではなくて国内法の整備なども逐一行ってきたというところで、まあ、外形的な資格に関してはもう十分だというところでもあろうかと思いますし、また日本であるとか、価値を同じくするオーストラリアであるとか TPP 加盟国の中でも台湾の加入に関しては歓迎という国も多いと、まあ、あとは国際政治の中でということにもなりますけれども、まあ、これは逆にですね、台湾でこれだけできているのに中国さんはできないんですかねとこういうことで、中国に踏み絵を踏ませるということ、まあ、その戦略でいく、そして、アメリカにも TPP の復帰ないし、まあ、連携というところでもってですね、踏み絵を中国に対して共同歩調で迫っていくと いうことが重要ですし、この共同歩調というものが何よりも重要で、中国はまあこういった形勢不利な段に関しては、個別撃破でですね、自分たちの味方を切り崩して、我々の方から切り崩していくということが、常套手段でありますので、共同歩調でやっていくと、いうことが日本側として西側として価値を共有する者たちとして何よりも重要なことなのではないかと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。